はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。アメン。それでは、山を動かす信仰と祈りと題して、末盛先生に御言葉を取り付いていただきます。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、今朝このようにしてあなたの身体なるこの教会へと導かれ、あなたに礼拝を捧げることから新しい習慣を始められます幸いを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに豊かに働いてください。私たちのうちにどうぞお語りくださり、今日語られる御言葉が私たちを立て上げ励まし、私たちに回復を与えるものであることを信じて感謝いたします。どうかここに集ったお一人お一人を祝福してください。その問題を、またその病を癒し、あなたがこのところに生きて働かれていることを主を私たちに教えてくださいますようにお願いいたします。あなたが今ここにご臨在くださることを感謝いたします。貧しき私たちの礼拝をあなたが豊かに祝し、喜んでくださることを感謝いたします。どうかどうかさらに多くの兄弟姉妹をこのところに集めてくださり、共にあなたを礼拝する玉川教会となれますように導いてください。またこの教会に多くの魂の救いを起こしてくださり、この地域からまた私たちの家族から主を救われるものを続々とあなたがお招きくださいますように切にお祈りいたします。今日も最初から最後まで祝福してください。あなたからしっかりと命を受け取ることができますようにお導きください。どうぞ語るしもべは弱いです。十字架の陰に隠してくださり、どうか口を開きます。聖霊様、あなたご自身がこのところに権威を持ってお語りくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝いたします。新しい週間の始まり、このようにして主を礼拝し、また御言葉の命に預かることから新しい週間が始められますこと、本当にこの幸いを覚えて心から感謝いたします。正直ですね、この日曜日というのは牧師にとってはですね、非常に心としては晴れやかというよりもですね、喜んで日曜日来るっていうよりも、もうあと一日しかない、あ、寝たら明日が来ちゃうとですね、そのような思いが正直あるところです。でもこのようにして講壇に立ち、皆様と賛美を捧げ、皆様と共にこのようにですね集まること、本当にこの時に立たせていただくと、この喜びが湧いてくるものであります。本当に皆様のいつもお祈りと、またお支えを心から感謝し、今日も御言葉を通して本当に豊かな溢れる神様の命、聖霊の命に預かりたいと願います。明日から、秋の特別聖書講演会、今年は10月15日、16日と行われます。土曜日3時から16日日曜日10時半から、タイトルは何？人生を変える出会いですね、というタイトルで、時和大教会、バプテスト時和大教会の友野靖先生をお招きいたします。本当にもうですね、素晴らしい先生を私たちはお迎えしようとして、この2日間において主の栄光が豊かにあふれるように、私たちは明日から21日間の連続聖別祈祷を行おうとしております。これはですね、ちょっと注意しておきたいのは、連続祈祷会ではありませんのでですね、21日間それぞれの場所にあって、けれども心を合わせて教会の祈りを捧げる、この連続祈祷の期間が始まります。この期間、私たちは食事を聖別し、また時間を聖別し、主に切なる祈りを捧げて参りたいと願います。旧約時代においても、新約時代においても、この断食祈祷というものは決して何か特別なものではなくですね、この時に、その期間、その期間、まあ、一つは中間としてですね、しっかり備えていくように捧げられていたことがわかります。また、大きな戦いを前にして、 主に切なる祈りを持って食事を断食をして祈るということは、ダニエルですね、ダニエルの21日間祈祷もありますし、また言うまでもなく、あのイエス様がご自身がミニストリーに立つ前に40日40夜食事を捧げて祈り、そして戦いに臨まれたということが聖書にはっきり書かれております。そしてその時、サタンの攻撃、誘惑をですね、イエス様も受けますけれども、しっかり御言葉の剣を持って勝利していかれました。サタンの誘惑を退けられました。私たちもですね、この断食と聞くと、もう非常になんか心がですね、重たくなる。けれども、なかなか私たちはこれを一人でやろうというのはですね、本当に大変なことでありまして、私たちがですね、何か問題を前にしてもなかなか祈れないのが現実。ましてや食事を捧げてですね、命を捧げてと言われても、なかなかそれは私たちにはできない。また逆にですね、私はできると言って断食すればいいというものではありません。主の御旨の中で励まし合いながら、主の御名によって私たち教会は心を一つにして祈ります。その時に主が天の門を開いてくださるということ。二人三人我が名によって集まる祈りに主は応答してくださる。そして主が備えられたこの特別なこの恵みの時に、ぜひ私たちは21日間、365日の1年間とですね、比べましたらそんなに長い期間ではありません。そのうちの21日間という、この主が備えてくださった時間に信仰のチャレンジをして、一緒に祝福に預かる私たちとなりたいと願います。まずですね、この食事を聖別するということ、二つの目的をですね、皆さんにお話しし、月曜日からですね、目的を持って私たちは臨んでいきたいわけでありますけれども、まず私たちが食事を聖別するというときですね、これはまず一つに断食祈祷の目的は、神様との関係の回復です。信仰はですね、私たち神様からいただく、この祝福をいただくためのパイプであるというふうによく言われます。ですね。いくら神様の方に恵み、祝福がいっぱいあっても、このパイプがないと私たちのところにやってこない。そしてその信仰は私たちは信じて、そのパイプ、神様とつながって、そして神様から恵みをいただくことができます。信じることを通して信仰によって私たちは義とされ、メテヘブライ書にあるように信仰がなければ神に喜ばれることはできません。信仰を通して神様は祝福してくださいます。例えば私たちよく知ってるですね、長血を患う女性がおりました。12年間病を患いながら、けれどもイエス様の衣に触れて癒されたしまい、その時イエス様がおっしゃったことは、あなたの信仰があなたを救った。また盲人バルティマを癒した時もそうです。あなたの信仰があなたを救った。ということは、神様の恵みは信仰を通して癒し、私たちに祝福を与えてくださるというとき。けれども、私たちはですね、イエス・キリストを信じて、ここは多くの人は信仰を持っていらっしゃると思います。けれども、長い月日が経つとですね、それこそ、この間ですね、もう何度も言いますが、サラちゃんのですね、信仰告白に、本当私たちは恵みを受けました。皆さん一人一人がそのような信仰告白を持って、バプテスマを受けられたと思います。けれども、私たちはこの世に生きているとですね、いろいろな思い煩い、またいろいろな問題、そしていろいろな出来事を通して、だんだんと信仰が弱まっていってしまう。教会から離れていってしまう。御言葉から離れていってしまう。そうすると神様の関係が、との関係が少しずつですね、失われていってしまう。いくら信じていると言いながらも、本当に信仰に力が出ない。それがですね、多くの今私たちの現実ではないかと思います。その時に私たちがあるこの期間、食事を聖別して断食をするということは、私たち自身がしっかり霊性が整えられていくということ。この世のもの、食事だったりですね、テレビを見たり、そういう時間をしっかり神様のために聖別していくことを通して、そのパイプの掃除ですね、パイプがきれいに掃除されていく。あるですね、兄弟が、これはもうダイエットのためですけれども、食事を聖別していたですね、期間がありました。その時に、別にこれはその時を通して祈りを捧げていたわけではありませんけれども、そのダイエットを通してですね、やっぱり、いつも腹いっぱいじゃないことはいいことですね、と明かしされてました。腹いっぱいだとですね、いろいろもう頭もぼーっとするし、仕事にも集中できない。でもいつも何か空腹があると。 自分自身がこうですね、しっかりとこう心もですね、体も凛として立つことができる。いつもお腹いっぱいだとですね、もうボケっとしてしまう。すごくいいことです。で、こう肉の働きとしてダイエットをですね、技をしてもそれぐらいいいわけですから、私たちが本当にこの時祈りを持って、主との関係、本当に信仰がしっかりきれい、パイプがきれいにされて、ですね、いろんな詰まりを取り除いていただいて、しっかり神様からのこの祝福を受ける管がきれいに整えられていくこと、そしてその時私たちは神様の御言葉を聞いてもよく理解することができる、この殻の貧しき中にあって主の御言葉を求める、そのような思いにもなっていく。それゆえに一つの目的として私たちの信仰のこのパイプがきれいに神様とつながるように、私たちは食事を性別していきます。そしてもう二つ目、私たちが十字架に立って祈るということです。すなわちイエス様が私たちの罪、病、呪いを引き受けてくださり、そして私たちをその暗闇から救い出すために尊い命を捧げてくださいました。事実十字架上で命を捧げられました。私たちは食事をとることを通して私たちが成長していきます。栄養をとって私たちの健康を保っていきます。私はですね、見てわかるように非常に痩せているんですけれども、よくですね、母にあなたは食べさせがいがないですね、食べさせても食べさせても美味しいご飯作ってもですね、太らない、これは私の悩みなんですけれどもですね、だからでもですね、実際は食事をとって私たちはこの肉体生命を支えています。食事を取らなければ私たちの肉体は支えることができないですね。そのようにして肉体生命を支えているこの食事を神様に一定の期間捧げるということは、私たち自身が命を捧げるということです。そして命を捧げてイエス様が私たちを救ってくださったように、私たちの愛する家族を救ってください、いろんな諸問題を解決してください、病を癒してください、これは私たち一人一人にとって、ある人からすればそんな大した祈りじゃないと思うかもしれないけれども、人の人その人にすれば重要な祈りであり、何とかして叶えていただかなければならない祈りです。その祈りを私たちがこの十字架に立って少しでも命を捧げて、とはいえ私たちが21日1食2食捧げても、まあ、死ぬことはないと思いますですね。子供たちがある時、この断食の期間は美味しいお菓子を捧げます、そのように言っていた子供たちがありました。これも決して、まあ、お菓子を捧げても命が危ぶまれることはないと思いますけれども、それは信仰によって、人と比べることではないですね。それはそれぞれの私が捧げる犠牲をもって神様に、子供はお菓子を捧げ、これ子供にとっては大変なことです、でもそれを主が喜んでくださるということ、これだけ捧げました立派でしょうではなくして、主の御前にこれだけのものを信仰を持って捧げます、私にとっては一食もきついです、でもそれでも主を、これをあなたが豊かに祝福してくださるから私は捧げます、その時十字架の本当に命が私たち一人一人に注がれて、またその命が私たちの祈祷に勝利をもたらしていく、これが二つ目のですね、断食祈祷、私たちがなぜそのようにするのか、それが祝福を受ける秘訣だからですですね。それゆえに私たちは明日からそのような時をもって共に祈っていきたいわけであります。そしてそのことを通して様々な諸問題の解決、そしてそれはただ私たちが問題の解決のみならず、今日はですね、山を動かす信仰と祈りと題して御言葉を取り継がせていただきたいと思いますが、この時に私たちがそのように目に見える事柄だけではなくして、皆さんお一人お一人がこの生きた主と出会い、古い自分が過ぎ去り、誠に新しくされていく期間、性別することを通して誠に主の民とされていく期間、そのような期間でありたいと願います。信仰に生きる喜びですね、救いに生きる喜び、この生きる喜びをもう一度回復する期間として私たちは祈ってですね、この時勝利に預かりたいと願います。主は求める者に応えてくださいます。戸を叩く者に開いてくださいます。探す者に見出すことができます。これが聖書の約束ですから、私たちはしっかり御言葉に聞いて望んでいきたいと思います。 そしてですね、今日は今語りました山を動かす信仰と祈りとですね、今日御言葉をいただきますけれども、その時の私たちの求め方です、戸を叩き方ですね、探し方と言いましょうか、私たちがですね、戦いながら敗北ではなく本当に信仰の勝利者となりますように、皆さんお一人お一人が人生に勝利していくお一人お一人でありますように、私たちはせっかく求めて祈っていくのであれば聖書通り祈るのが一番です。イエス様がされたように祈るのが一番です。そこでまずですね、今日語らせていただきますけれども、まずそこで一つ目、先週の祈祷会でも語らせていただきました、私たちがさまざまな問題、それに祈り求めていくとき、まず重要なことは幻を持つということです。この間これ祈祷会で語りました、幻夢を持つということです。箴言の御言葉に幻のない民は滅びる、そのように書かれております。高く掲げよ幻をと、私たちも賛美しますけれども、私たちがですね、幻をしっかり先に見ているということ、まだ信仰とは目に見えていないその現実を信仰の目を持って見ることができる、これが信仰の力です。まだ私たちの家族は救われていない、いや救われているどころかあっちやこっちへ行ってしまっているけれども、信仰を持って主が与えてくださる祝福を見るということ、後ほど民数記を見ますけれども、あの民は具体的に見に行ったわけです、約束の地を。私たちは今信仰によってあの祝福された地を見ることさえ許されているんです。終わりの時代に全ての肉なるものに霊を注ぐ、そうするとあなた方は幻を見る、御霊が注がれるときに私たちはいつか祝福してくださる神様が目の前に与えてくださっている将来の祝福を見ることができます。チョ・ヨンギというですね、韓国の大変大きなですね、教会を牧した先生が、この夢幻というものは願いを実現させるための器ですというふうに言いました。すなわちその器を持って、器が大きければ大きいほど神様はそこに祝福を満たしてくださるということ。でもこの器がなければ、私たちが思い描くこともなければ、祝福がどうやって神様から与えられるでしょうか。それゆえに私たちは若者は幻を見、老人は夢を見ると言われたこの約束通り、私たちの家族に、また子供たちに、孫たちに、職場に、学校にですね、きれいな幻を持って、そしてその幻を握って具体的に祈っていくということ。この間の祈祷会でもですね、もう本当に大笑いするような話が長木先生のお話の中にありましたけれども、今日それをお話しする時間はありませんが、長木先生がですね、例えば皆さんが車を買おうとするとき、漠然と車が欲しいですですね、そうは求めないと思います。トヨタにしたいのか日産にしたいのか、トヨタのプリウスなのか、アクオスのトヨタですか、アクオスは違いますですね。ちょっと私よくわかります。フェラーリも何もちょっとポルシェもですね、よくわからないんですが、ポルシェが欲しいとかですね、具体的にただ車というだけではなくて、具体的にその車種まで、また、車のですね、シートはこういうシートがいい、ハンドルはこういうのをつけたい。いろいろですね、もう好きな人にはさらにその幻が広がっていくと思います。同じです。そのようにして神様に祈り求めるとき、具体的に幻を持って、このような家族にしてください。家族全員が献身するような、また私の夫や妻このようにしてください、娘たち息子たちこのように祝福してください、教会玉川教会こういうふうにしてください、教会学校こういうふうにしてください、そのように私たちが祈っていく、その幻をしっかり大きければ大きいほど主は喜んでそれを満たしてくださる、これがまず一つ目です。そして今日お話ししますけれども、もう二つ目は、その幻を持ったら私たちがしっかり口に出して宣言するということ。今日マルコによる福音書の11章の23節を先ほど組み羊に読んでいただきました。はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる、自分の言う通りになる、すなわち自分が告白した通りになると信じるならば、その通りになる。イエス様が語ったことです。イエス様が祈りというものを教えられたときに、そのように私たちがしっかり信仰を持って口で、このようになりたいです、 山を動けと、そのように私たちが宣言していく、口で言い、それを信じるならばその通りになる、宣言していくということです。詩編の81編の11節にこのような御言葉があります。口を広く開けよ、私はそれを満たそう。私たちが口を広く開けて信仰の告白をしていくときに、主はお出来になります。主は私の人生を祝福してくださいます。そのように大きく私たちが口を広げ、主に向かって宣言するときに、私はそれを満たそう、実現してくださる、そのように聖書が語っています。そして三つ目、また後ほどこの宣言するに戻りますけれども、三つ目は今日の24節にありました。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。すなわち確信を得るまで私たちが祈り続けるということです。たとえ21日間の期間で終わって、その祈りが具体的にならなかったとしても、私はその後、私たちは後、しっかりそれをいただくまで確信を持って祈り続けるということ。これが私たちにとって非常に勝利の鍵となっていきます。あのカナンの女性の信仰を皆さんご存知でしょうか。娘を癒していただきたい。そのようにイエス様に願ったとき、イエス様はですね、何度か拒否しました。いや、私はあなたのために使わされていない。でも、あのお母さんは、でも主よ、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。何度も、しかし主よ、しかし主よ、そのように食いついていきました。その時イエス様は最後、あなたの信仰は立派だ。信仰というものは確信を得るまで、いただくまで祈り続けていくということ。ここに勝利の秘訣があり。そして最後四つ目においては、今日の25節に書かれているように、立って祈るとき、私たちの内側が恨みに思うことがあれば許していただきなさい。しっかり十字架に立つ祈り、これを捧げていくところに勝利があります。特典までですね、今度9日にロッキー先生がいらっしゃいますので、私は2回ほどですね、2回しかこのメッセージを取り継ぐ時がありませんので、今日はその2番目の宣言するということ、そして次週は十字架に立って祈るという4番目のことを語らせていただきたいと思います。先ほど詩編にありました、口を広く開けよ、私はそれを満たそう。先週皆様に信仰とは今が大切であるというふうに語りました。ある牧師先生が、皆さんが今告白していることが皆さんの5年後を作り上げていますと、そのようにメッセージされました。今皆さんが、私の家族はどうしようもない。私はどうせダメだ。どうせ私は人生の敗北者だ。ですね。今皆さんが口で語っていることが5年後の皆さんを築いていくんだ。そのようにその牧師先生が語っておりました。私たちが今現実を嘆き、それを告白しているならば、それを告白し続けるならば、皆さんの将来はそのようになります。そのことがはっきり書かれているのが今日購読しました民数記です。ちょっと開いてみましょう。民数記の13章旧約聖書234ページから今日購読いたしました。私たちの信仰生活にここではですね、敗北とまた勝利とがはっきり分かれています。この真理をですね、私たちしっかり勝利に預かるためにいただきたいと願いますわが、主は約束の地を見せるためにモーセに12人をその地へ送りですね、そして行ってはっきりその幻を見てくるように、約束の地まだ与えられてないんですよ。でも与えられると言われたその約束の地、祝福の土地を見てきなさい。そしてしっかりそれを握ってきなさい。そういう思いでですね、神様が12人の人を使わしました。けれどもそこに行った人たちはどうだったでしょうか。そのうちの10人の人たちは27節彼らはモーセに説明していった。私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこは乳と蜜の流れるところでした。これがそこの果物です。28節。しかし、その土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ、体操大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけました。また、32節。イスラエルの人々の間に偵察してきた土地について悪い情報を流した。我々が偵察してきた土地は、そこに住み着こうとする者を食い尽くすような土地だ。 我々が見た民は巨人だった。33節続けます。そこで我々が見たのはネフィリムなのだ。アナク人はネフィリムの出なのだ。我々は自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にもそう見えたに違いない。さらに続けます。14章の一節。民は夜通し泣き言を言った。蜜と乳の流れる約束の地を見に行きました。けれども、ただそれだけではない。そこには戦わなければならない相手がいた。そしてそれを通して見たときに自分自身はイナゴのように小さく見えた。あまりにも貧しく弱く、とてもここに勝利することはできない。そして民は夜通し泣き言を言った。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬ方がよほどましだった。どうして主は我々をこの土地に連れてきて剣で殺そうとなさるのかですね。そのように口々に、あ、どうせエジプトにいる方がよかった、前のいる方がよかったですね。そのような叫び声を民が上げ始めました。そして11節に行きますと、神様はその民におっしゃいます。いつまで私を信じないのか。26節、次のページのところで、そのように言っていた10人のこの民に対して、この悪い共同体はいつまで私に対して不平を言うのか。私はイスラエルの人々が私に対して言う不平を十分聞いた。彼らに言うがよい。主は言われる。私は生きている。私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行う。あなたたちが聞いた、あなたたちが発した不平不満をよく聞いた。こんなんだったら、どうせここで死ぬんだったらエジプトにいた方がいい。神様はわざわざこんな風にしては自分たちを苦しめるためにここに連れてきたんだ。自分たちはもう勝ち目がない。自分たちは敗北だ。そのような嘆き、そのような不平、つぶやきを神様は十分聞いた。じゃあそのようにしよう。水木のこの後の結果、十人は言った通りになりました。嘆いた通りに滅ぼされていきました。けれどもその時、同じものを見て、同じ約束の地を見て、幻を見て、カレブは、ヨシアはどうだったでしょうか。13章の30節に戻ります。カレブは民を鎮め、モーセに向かって進言した。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。アーメン。これが信仰の宣言です。同じものを見てるんでしょ、12人。なんか神様が10人だけ特別ですね。悪い方向を見せて、良い方向を隠しておいたわけじゃない。同じものを見てるんです。神様が今日私たちに同じことを皆さん一人一人に語られているんです。その時、10人は、いや無理だよ。どうせここまでの人生だって大したことなかったんだもん。この後も無理だよ。もしくは、カレブやヨシュアのように、いや、断然登っていくべきです。必ず勝てます。なぜですか？主がおっしゃったからです。主がそこを祝福し、約束の地とするとおっしゃったからです。そしてカレブはそれを見たからです。私たちも信仰の目を持って、私たちのこの教会に、この地域に、皆さんの家族に、職場に、学校に、幻を見なければなりません。そして幻を見たなら、それを宣言し、断然登っていくべきです。必ず勝てます。勝利は私たちのものです。祝福は私たちのものです。主を信じる者のものです。そのように私たちは告白していかなければなりません。その時、主はカレブとヨシュアを約束の地に置かれました。祝福されました。カレブの祝福はもう後に後に続いていきます。そしてご存知のように、これは皆さんが祝福した後、あ、ごめんなさい、皆さんが告白した後、それは実際に皆さんの後の世代に続いていくんです。ということは、皆さんが今告白する告白が、皆さんの家族にとって、子孫にとって大事だということです。自分だけのものではありません。皆さんの告白が家族に祝福をもたらしていくんです。子供たちに、この地域に、教会に祝福をもたらしていく。大事な皆さん、お一人お一人、皆さんの口であることを覚えてください。
12人全員がもし教会だとすればですね、不平不満を言う者もいた、信仰告白する者もいた。でも私たちは12人皆共に主の祝福に預かりたいと願います。勝利に預かりたいと願います。そして皆さんの家族、家族が、職場、職場が、学校が、どこに行っても皆さんがその祝福と源となるように。そのために今日主は大事なことを語られます。すなわち私たち一人一人が断然登っていくべきです。必ず勝てます。あなたが信仰を持って山に向かって海に飛び込めというならば、その通りになる。この宣言を私たちはするものでありたいと願います。先日ですね、ビリギャルという映画をですね、皆さんご存知の方多いかと思います。若い人はご存知かと思いますが、私も全部は見てないんですけれども、高校生がですね、そんなに、優秀ではなかった、高校生がですね、ビリというのはもう成績ビリ、そしてギャルというか高校生のギャルがですね、けれども慶応に受かってですね、本当に勝利、勝利というか慶応に受かっていく、そういうようなですね、映画の冒頭のところだけですね、ちょうどやってたので見ましたけれども、その時にですね、その子は本当に前向きなんですね。非常に前向きで、もうこの予備校に行ってですね、この最初に試験を受けるわけですけれども、その試験はですね、全部回答には書いてあるですね、でも全部間違ってるんです。そしてですね、その予備校の先生が、あなたはすごい天才的だ、全部間違ってるけども全部回答できている。そしてそのうちにですね、面白かったのはストロングというですね、この映画を訳してみなさいという質問があったんですよね。そしたらその彼女がですね、書いた答えは話が長いというようなことを書きまして、でどういうことだろうって言って、先生どういう意味ですかって言ったらですね、ストーリーが長い、ロング、ストーリーが長いということで、ストロングがですね、話が長い。でこれは天才的だ、本当に天才的だと思います。そしてですね、ある人の名前にですね、振り仮名を振りなさい、そういう名前にあったときですね、ああ、この人、その子がですね、先生、この人超かわいそう、この人太かったからですね、こういう名前になっちゃった女の子なの、本当にかわいそう、何この子、聖徳二子と言ってですね、聖徳太子だったんですけれども、そのように言ってですね、先生を、あなたはすごい。でもちょっとそれを聞いて、私もあんまり変わらないなと思ってですね、ちょっと気をつけないとと思いましたけれども、でもその後ですね、その先生が言ったこと、はっきり口で言いなさい。受験してですね、あなたが行きたい学校に受かる。自分は受かることができる。その学校に行くことができる。そのように宣言しなさい。ね、あ、同じこと言ってるんだな。ですね。そうです。この世においてもそうなんです。この世においても私たちが本当に口で告白していくとき、そういうふうになるよ。あなたが今どんなレベルにあっても、あなたは慶応に入ることができる。そして、慶応だかどうか入ったんだと思いますけれどもですね、この世でそうならば、私たちが本当に神に頼り、御言葉をいただき、神様の言葉を宣言するのは、どれほどの力でしょうか。この世の私たちにおいては、いい加減な口でさえ、そのことがなっていくのならば、私たちが神様を頼りに、信仰を告白するならば、それがどれほどの具体的に、この世に実現していくでしょうか。私たちはしっかり信仰というもの、ただ漠然とではなくして、私たちの人生に主が生きて働かれているということを証しできる信仰生活を生きたいと願います。そのためには私たちがまず御言葉をしっかり口で宣言するということ、山に向かって海に飛び込めとあなたが信じて言うならばその通りになる。あの長血を患う女性が何年間、12年間の間どのように告白していたか、皆さんご存知でしょうか。お開きになる方はマルコによる福音書5章の28節です。あの婦人が病院に行っても人々から見捨てられて、お金をたくさん使い果たしたけれども何の効果もない、そのような絶望的現実の中で、けれどもその婦人が告白していたこと、宣言していたこと、それはこの方の服にでも触れれば癒していただける、この方の服にでも癒して、触れてれば癒していただける。そのように宣言し続けていたんです。これは思っていたと書かれていますけれども、言語は言い続けていたです。口で告白し続けていたんです。いいですか？私たちが信仰の勝利に預かるために、信仰を口で私たちが告白するのは、思い巡らすのでもありません。考えるのでもありません。信じて口で告白するんです。言い続けるんです。 宣言し続けるんです。この方の服にでも触れれば癒していただける。すごい幻ですよ、この女性にとって。12年間。その時イエス様が通りすがるのを幻に描いていたかもしれない。あの時人が、この人が通りかかって、私がこの人の衣に触れたならきっと癒していただける。これを12年間告白し続けて、そしてイエス様が事実、この方の前に現れ、そして癒していきました。救っていきました。娘を、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。これが神様が皆さんに願っていることです。神様は皆さん一人一人の人生を、ご家庭を、言うまでもなく教会を祝福したいと願っておられます。その時に私たちが、主は必ず約束を実現してくださる。必ず語られた祝福の言葉を私の家庭に、職場に、教会に、学校に実現してくださる。それゆえに私たちはそれを告白しましょう。それを宣言しましょう。この問題も海に飛び込めと私たちがはっきり命じましょう。私自身の問題も、私の罪の問題も、主は必ず解決してくださる。必ず私を作り変え、主の栄光をもたらす器にしてくださる。私たちの家族も皆救われて、素晴らしい栄光を表す聖なる家族となる。このように私たちが宣言告白し続けていくところに、主はその幻を実現してくださいます。それが聖書の約束です。それゆえに私たちは21日間、この期間、私たちはですね、この御言葉をいただいて、しっかり日々口を清別しましょう。滅んだ民のようではなく、いや、どうせダメだ、この現実は決して動かない。私は今ですね、玉川教会が80名礼拝、20名のバプテスマ社、40名の祈祷会、2組目の宣教者兼インドネシア宣教の勝利祈っています。けれども、私たちの目に見える現実はもう半分にも満たない。けれども今こそです。私は今日ですね、本当に今朝改めてそのことを主に示されました。今こそ宣言する時です。今こそ皆さんが信仰の目を持って見る時です。たくさん与えられて見ることは簡単なんですよ。どんどん成長していく中で見ることは簡単なんです。でもそれは信仰とは違います。私たちが全くない中、家族も揃っていない中、けれども主は祝福してくださる。80名に私たちの家族を入れてくださる。20名にバプテスマに私のまだ救われていない家族を入れてくださる。皆さん、その幻を持ってください。病は癒される。そして私はきれいに癒されて主の証人になる。その幻を持ってください。そして私たちはそれを告白していきましょう。以前私がマウスピースの話をしたのをですね、覚えている方がいらっしゃるかもしれません。先生がですね、2ヶ月マウスピースをしっかり毎日はめてください。でも私のですね、この不従順を知ったんでしょうね、先生が1ヶ月でいいです、その後直してくださいました。それ1ヶ月なら頑張るでしょうと言われてですね、1ヶ月なら頑張りますと言って今毎日続いております。その1ヶ月が私にとっては重要だったわけです。皆さんの頃は始まる21日間、まず21日間信仰の宣言を持って日々過ごしましょう。21日間、まず21日間です。決して私たちが不平不満を言うことがないように、その貧しい現実を前にしても主はおできになる。山に向かって飛び込めと言うなら必ずその通りになる。そのように21日間、まず、これ一生ですよ。けれども私たちですね、自分自身に置き換えても、なかなか1年頑張りましょう、一生頑張りましょうと言われてもなかなかできないものですので、まず21日間本当にこれに徹底して努めて、私たちがこの御言葉にしっかり固着し、宣言し、そして勝利に預かるものとなりたいと願います。その時主は栄光を表してくださると信じます。皆さんにその信仰を持って今日御言葉を受け入れ、そしてそれを実践する皆さんに主は必ず祝福してくださいます。生きて働かれております主は必ず皆さんの祈りに応答してくださると信じます。詩篇81編の御言葉はもう一度皆さんでご一緒に読んで祈りに入りましょう。詩篇81編の11節をご一緒に読みましょう。旧約聖書919ページ。919ページ、旧約聖書詩篇81編11節をご一緒に読んで終わりたいと思います。3、はい。 私があなたの神、主あなたをエジプトの地から導き上った神、口を広く開けよう。私はそれを満たそう。アーメン。信じます。口を広く開けましょう。ですね。不信仰に開けるのではなく、つぶやきに開けるのではなく、大きく信仰を持って口を開き、主に祈り求めていきたいと願います。勝利は私たちのものであると、勝利は本当にイエス様を信じるものであると、そのように主が私たちに栄光を表してくださることを信じ、皆様のご家庭に、皆様の職場に、学校に祝福があるように心からお祈りいたします。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今朝私たちの名を呼び、私たち一人一人にあなたの命の御言葉を語りくださったことを信じて感謝いたします。どうか私たち明日から始まる21日間の聖別の時、主を私たちの口を大きく開けてください。あなたに向かって信仰の告白を与えてください。私たちの口に御言葉を与えてください。私たちが不信仰ではなく、つぶやきではなく、主をあなたが約束してくださった祝福を主を述べ伝え、また宣言するものとなることができますように。聖霊様、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちを助けてください。自分の力では本当に動かすことができない、また自分を本当に制することもできない、主よ私たちです。聖霊様、どうぞ先立って私たちの口に御言葉を与えてくださり、信仰の宣言を与えてくださり、この山に海に向かって海に飛び込めというならば必ずその通りになるとおっしゃったこの御言葉を、主よ私たちの人生にあなたが実現させてくださることを信じて感謝いたします。玉川教会に与えられたこの使命は必ず成就します。必ずこの幻はあなたが与えてくださることを信じます。いよいよ特典に向かってどうか多くの魂の救いをこのところに起こしてください。80名礼拝をどうか特典を通して私たちに見せてください。またどうかその80名20名に私たちの家族、私たちの愛するこの地域の方々がおられますように、主を切にお願いいたします。またどうかお一人お一人の諸問題に主を信仰を持って勝利することができますように、長血を患った女性が勝利していったように、事実救いと癒しに預かっていったように、どうかどうか今私たちの抱えているその問題に主を天よりの勝利を、恵みを持って祝福を持って臨んでくださいますようにお願いいたします。必ずそうしてくださることを信じます。21日間私たちに信仰の告白を与えてください。私たちの口に賛美を与えてください。主を褒めたたえる私たちの口となりますように。そしてどうか私たち一人一人が生きと主と出会い、私たち一人一人それぞれの場所にあってあなたの証人となることができますようにお導きください。必ずそうしてくださることを信じ、今日集ったお一人お一人にあなたのこの御言葉の成就があることを心から信じ感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。